おはようございます。皆様お元気でお過ごしでしょうか。病気の方はいらっしゃいますか。速やかに神様からの癒しがありますように心からお願いいたします。今日はテサロニケ第2の手紙3章6節から18節まで堅実な歩みに関して聖書から学んでまいりたいと思います。テサロニケの教会はパウロの第2回伝道旅行によって建てられました。しかしユダヤ人の迫害によってペテロは一旦ベリアという地方にまで退きます。そこでもベリアでも教会が建てられましたけれども、ユダヤ人たちはベリアの教会にまで迫ってきて、パウロはアテネの方まで引き返すことになりました。パウロは生まれたばかりの教会がとても心配でした。そして何度もそこに訪れて教会を励ましたいと願っていました。でも行くことができないので道路者であるテモテを使わせてテサロニケの人々に励ましを与えました。テモテはそこで生活をして、そして励ましを与えパウロの元に帰ってきました。テサロニケの人々はとても愛に根ざした生活を送っていたので、パウロはとても喜びました。でも中には再臨の教えに関して少し誤った考えを持っている方、また実際の生活の中において少し改めるべき方があることを覚えて、パウロはこのテサロニケの手紙を書いたと言われています。今日はこの3章6節を読んでみたいと思います。テサロニケの手紙第2、3章の6節です。兄弟たちよ、主イエス・キリストの皆によって命じます。姉妹のない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいる。すべての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかは、あなた方自身が知っているのです。あなた方のところで、私たちは姉妹のないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。ここでパウロはテサロニケの中に姉妹のない生活をしている人がいると語っています。それは自分で働かないで、おそらく他のクリスチャンの兄弟から何かをもらいながら生活をしている。そんな方々がいたのでしょうか。もちろんこれは高齢であったり病気のために働けなかった、そんな意味ではないと思います。自分では働けるのに働こうとしない、本当に締まりがない生活をしていた、そんな人を戒めた言葉であると思います。パウロは教会を作った責任者ですから、教会から献金をいただいて生活をする権利を持っていました。でもそうはしないで自分で働いてお金を稼ぎ、教会の模範となろうとしたのです。私もパウロを習ってというわけではありませんけれども、まだ教会が小さいために自分で働いて、教会からは今お金をもらっていません。でも仕事をすることによってとてもいいことが起こってきています。私は高校3年生の時に献身をして、牧師になることを決心しました。そして大学を出たらすぐに進学校に行こうと願っていたんです。でもある人から、一旦は社会に出た方がいいよと勧められて会社に行くことを決心しました。でも本当に伝道したかったんですね。ですから大学を出た後命の言葉社に就職いたしました。でもびっくりしたんですけども、周り全部がクリスチャンなんですね。もちろんクリスチャンでなければ入れない会社なので、これは当然なんですけども、伝道したいと思っても、周りみんなクリスチャンで、伝道することができないのをよく覚えています。大学の頃は、周り全部がノンクリスチャンで、 いくらでも伝道することができました。この後福祉の世界に導かれて、ある老人ホームに自分が働くことになりました。あるお昼休みに私が、実は私こう見えても牧師をしてるんですと言ったら、みんなすごい興味を持って聞いてくれるんですね。荒木さん神父様ですかとか、私大学の頃ミッション系の学校に行っていました。そういうとてもいろんな意見が聞いてとても嬉しかったです。そこの施設ではいわゆる宗教活動は禁じられていましたけれども、お昼休みに聖書を語ることは許されていました。そして何人かの人は教会にも来てくれて救いをいただきました。今も自分が教会だけではなくて外に働きに行って本当にノンクチャに触れられること、とても感謝をしています。パウロも教会だけではなくていろんな場所にあって福音を語っていますけれども、今自分がそこに使わされるところ、そこにあって福音を語る、それが今私に与えられている使命なのであるということをとても感じています。皆さんも学校にあって、また職場にあって、本当に周り見たら全部ノンクリスチャンだと思います。いくらでも証しをする機会がありますから、チャンスを捉えてイエス様のことを本当に少しでも証しできたら本当に素晴らしいと思います。この後の箇所を読んでみたいと思います。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人々が注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず兄弟として戒めなさい。とても厳しいことが書かれています。この教えに従わない人がいたら、もうクリスチャンであってもその人とは交際しない方がいいというんです。ちょっと冷たいなと思うこともありますけれども、でもパウロはあなた方がその純真な信仰をしっかり持つように、もしその方々に影響されて自分たちの信仰が危うくされないようにとても注意を払っているのだと思います。私たちは本当に祈って注意深く、そしてここに書いているように敵ではなくて本当に愛を持って教会から遠のいてしまった人、そんな方々に自分たちの堅実な愛を持ってイエス様を証ししていけたら本当に素晴らしいと思います。今日はこの聖書から堅実な歩みについて学びました。私たちは生涯この御言葉に立ってイエス様を真実な目標として証ししてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天皇お父様、感謝をいたします。今日この箇所から本当にパウロが教会を愛して、また多くの方々が真の道から迷い出てしまっていることを本当に悲しく思っていますけれども、私たちの教会にも教会から足が遠のいてしまっている方々もいます。でも本当に愛を持ってこの方々に真理を伝えることができますように、敵とは見なさず本当に愛を持って私たちの生きる様を持ってイエス様を見せることができますように導いてください。私たちの内側にイエス様が溢れてくださいますようにお願いをいたします。心から感謝をして尊い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。